三国町安東からダッチミンダッチミン。
こんにちは、ダッチミンダッチミンの時間です。毎週木曜日のこの時間は、福井県の北の端三国町安東からの生放送、東尋坊と大島のちょうど中間海のそばの家ハウスアムメイヤからお送りしております。丹南の皆さん聞こえてますか？さて番組タイトルのダッチミンダッチミンというのは、こちら三国の安東地区の古い方言、訳するとおいちにおいちにという掛け声。昔安東ではよちよち歩きの子供をダッチミンダッチミンと言いながら励ましたそうです。さてこの番組ダッチミンダッチミンは6人のパーソナリティが順番に番組を担当し、それぞれの個性で海からの風をお届けしております。というわけで今日は私温泉組の東さんが、温泉放浪記ということで、今日で数えて、4回目ですかね。前回の放送が7月の初旬だったと思うんですけど、非常に待ち遠しく思っておりました。皆さん夏を満喫されていらっしゃいますかね。本当に最近は、こんにちはの挨拶代わりがほとんど、あと今日も暑いねというような、言葉がから始まるような感じですけども、もう35度という、まあ、猛暑日なんていう言葉は実際自分がちっちゃい頃はなかった言葉ですけども、それが当たり前のように連日その気温がラジオとかテレビで流れるたびに本当に暑いなという感じですね。車のエアコンもガンガン焚きながら走ってるんですけども、じっと止まってますとですね、やっぱエアコンの出力も落ちるのか生暖かいような風になったりとかしますし、本当に、もうちょっとしのぎやすいようなお天気になってほしいなと思う今日この頃です。まあ、それでも朝晩は幾分、過ごしやすくなってきたような気もいたしますし、夕方になりますとですね、これは私の家はちょっと山の方に近いので、日暮らしがかなかなと泣き出しますとですね、夏もそろそろ終わりなのかなというような感じがいたします。そういう日暮らしの声を聞くとですね、なんとなく遠い、小中学生の頃の夏休みの自分の風景が時々、浮かびます。でこの前も毎朝地区の子どもたちがラジオ体操に朝6時半からですかね、ありますので、その前に何か愛想の挨拶をしながら近くの神社に行くんですけども、何でも今の小学校もしくは中学校ラジオ体操は、雨は中止とか、土曜日はないとか、それと多分もう8月の後半になると行かなくてもいいような話を聞いたことがあります。じゃあ実際自分たちが中学や小学生の頃というのは、僕の記憶が正しければ、日曜以外は毎日行ってたと思いますし、雨が降っても、神社の本殿の軒下で、上級生たちと一緒に、体操をして、子ども会の役員さんからハンコをいただくことがすごく嬉しかったりしたもんです。で夏が終わって、学校にそのラジオ体操の、ハンコをしたものを持って行ってですね、提出するわけなんですけど、羨ましかったのが、友達なんかは、お盆の前後がですね、いつもと違う、そのハンコが押してあるというか違う名前のハンコが押してあって、あ多分、お母さんの実家とかに行った時もそのハンコをもらったんだなと、とか中にはちょっと遊びに行ったから、体操できなかったからブランクになってる子なんかもいましたけども、自分は悲しいから全部同じ名前のハンコが押されていた記憶があります。 ですから、まあ、最近の夏休みと自分たちが小学校中学校のこの夏休みは随分様変わりしたような気もします。先般ラジオで、小学生に、まあ、プールで遊んでる小学生のインタビューが流れてたんですけども、夏休みの宿題はという問いかけに対してほとんどの小学生がもうほぼ終わったというような、すごく、まあ、自分から言わせれば本当に模範解答をされておりまして、自分に置き換えると多分僕は遊ぶ方が先でしたので、もう本当に8月31日、まで、引っ張ったというか、まあ、結果的に引っ張っちゃった結果になりまして、宿泊して、親から怒られて、で挙句の果てにはそうですね、9月の1日に学校に行って、周りの友達に全部やってきたみたいなことを聞くわけですね。でひょっとそんな中にですね、いやあれがまだしてないんだよとか、どうするのっていうと、じゃあ今日忘れたっていうことにしようぜみたいな感じで、じゃあ2人とも忘れたようにしようぜみたいな感じで、そういうふうに、まあ、勝手に自分で猶予を作ったような記憶もあります。それと、まあ、最近見かけないのはやはりその、まあ、確かに暑いんですが、外で遊ぶお子さんの姿がちょっと見られないなと。で、まあ、これも時代背景なのかもしれませんけど、まあ、家にいれば涼しいですし、どういうんでしょうね、まあ、ゲームであったり他の娯楽もあるのかもしれませんけど、まあ、自分たちは本当に朝ラジオ体操に行って友達を見つけて、じゃあ今日何時に、どこそこ集合とか、じゃあ神社に集合して野球をやろうとか、じゃあ何時に集合して自転車で、川に遊びに行こうぜみたいなことを約束して、まあ、午前の宿題に、臨むわけですけども、まあ、その時間が来るまで、まあ夏休みの特別番組というのは子ども向けの番組もありましたので、それを見ながら時間を潰して、友達ともう炎天下の中よく倒れなかったなと思うんですけど、野球をやったり、川に、川遊びをしに行ったりとかで、ぐったり疲れて、まあ、夕方家に帰ると。今では多分子供がもう3時間も4時間もどこに行ったか分かんないなんてなると大変だと思うんですけど、まあ、当時は、まあ、のどかだったんでしょうね、まあ、元気に帰ってきたからこそだとは思いますけど、それほど親も全然心配もしてませんでしたし、それこそ膝小僧を、ね、自転車で転んで、すりむいて血だらけになっても全然もう自分で赤チン出して、適当に塗っておいてそれで治っちゃうみたいなことをやってましたから、ある意味では、まあ、たくましいというか、自分たちで、まあ、工夫もしたと思いますし、そういう遊びができたんだろうなというふうに思います。と、まあ、唯一の楽しみが、地区の、まあ、子ども会で、海に行くことが非常に楽しみでした。どちらかというと山間部の方に住んでましたので、まあ、地区の子どもたち20数名ぐらいが、ちっちゃなバスを借りましてですね、ご両親と一緒に、それこそこの三国の方の海水浴場に、行くと、もう朝の8時ぐらいから出発しまして、でお母さんは朝の早くに起きまして、おにぎりとかお稲荷さんとかで卵焼きとかいろいろ作っていただいて、海に行ってしこたま、まあ、泳いだり、スイカ割りをやったりとかして、近所のお兄ちゃんたちに遊んでもらったりとか、もしくは上級生になったらちっちゃい子供、要するに下級生の子を、泳ぎの指導をしたりとか、一日中海と戯れると、まあ、逆に言うとそれほど、なかなか海に行く機会っていうのはなかったもんで、まあ、ひと夏に2回もしくは3回も行けたら自慢できたような時代背景だったというふうに記憶しています。やっぱり海に行ってで一番の楽しみが、その海の家、まあ、浜茶屋で、泳いだ後にいただく、ラーメンというよりも、まあ、中華そばが、まあ、独特の味がしまして、あの味だけは確かに今いろんなラーメン屋さんがあるんですけども、海の家でいただく中華そばっていうのは何物にも変えがたいような、やっぱ味がしましたね。非常に鮮烈に今でもやっぱりその海の家の中華そばっていうのは時々やっぱり急に食べたくなるんで、今日もまだ海の家やってると思いますんで、この放送が終わったら ちらっとラーメンだけでも食べに行きたいなみたいな気分になっています。それはもう多分季節のこの時期しか味わえない味の一つだというふうに僕は思っています。まあそんな中で温泉放浪記のもうこれで4回目を迎えたんで、まあこの夏いろんな音楽活動をさせていただいております。前回が7月の上旬の放送の以降ですね、まあいろいろチャリティーであったりとか、一番直近ですと今年の春先にですね、隣町のあわら市のですね芸人組合の建物が焼失いたしまして、その支援金チャリティーのライブを、させてもらったり、でちょうどこちらの三国のショッピングセンターの飯田さんの前でも2度ばかり、させていただいて、皆さんからご贈剤をたくさん頂戴しまして、まあ、お届けしたりとか、あと自分たちがホームタウンにしておりますセントピアワラの方で、キャンドルナイト、キャンドルナイト&ミュージックというイベントがありまして、これが8月の第1日曜日だったと思うんですけど、夜にですね、芝生にキャンドルを置きまして、まあ、幻想的な雰囲気の中で、2時間くらいの枠で、音楽を奏でさせていただきました。そしてその翌週ですかね、ちょうど8月の15日だったと思うんですけど、たまたま時間もありましたし、お盆で、入浴客も多かったものですから、じゃあ今日ちょっと午後から演奏させてもらえませんかということで、まあ、同じく広場の方で、4、5組集めまして、演奏させてもらっておりました。その時にですね、以前も放送でちらっと触れさせていただいたんですが、おばあちゃんに、あるおばあちゃんに会うことができまして、どんなおばあちゃんかと言いますと、まあ、春のそれも日曜日だったと思うんですけど、演奏している我々に、お金をと言いますか千円札を渡されまして、これでジュースでも飲みなさいっていう風に言われたおばあちゃんがいて、私はその時はベンチに座ってその様子を見てたんですが、うちの温泉組の24歳の時澤君っていう子がそのお金を預かってくれたんですけども、一生懸命そういう演奏してるのを見るのが非常に好きだし、音楽のことはよくわからないんだけど、いつも応援してますからっていうようなおばあちゃんだったんですね。で私も記憶にありましたので、ちょうど8月15日の、夕方のそうですね、あれ5時か6時ちょっと前だったと思うんですが、手押し車を押されたおばあちゃんが通られましたので、ひょっとしたらと思いましてお声をかけさせてもらったら、その時のおばあちゃんでして、で、まあ、ちょっとベンチに2人で腰掛けてですね、まあ、この前のお礼じゃありませんけど、自販機からちょっとお茶を1本買ってまいりまして、おばあちゃんと飲みながら話してたんですけども、で、まあ、前回と同じように、そういうふうに、ボランティアでそういう演奏している若い人たちを見るのが好きなんだと。でおばあちゃんいくつって聞いたら、私今ちょうど90なんだ。90ということは、割り切り直すと多分大正の10年とか9年とかその辺のお生まれですよねって、そうよというふうにおっしゃってて、でその次に何をおっしゃったかというと、実は私には弟がいたんですよってことを言われて、あそうなんですか、 でもさっきの戦争で、死んじゃったのねっていう話になって、でおばあちゃんの弟が生きてたら、おばあちゃん以上にみんなさんを応援したと思うよ、弟はすごく音楽が好きだったので、見たかったと思うよっていうの話をされましてですね、でこれからも暑かったり寒かったりすると思うけど、長く頑張ってちょうだいっていうようなことを言っていただいた後にですね、今日おばあちゃんお財布持ってないから何もあげられないわっていうふうにおっしゃられたんですけど、もうその話を聞くまでにちょっと私もちょっと涙腺が全開状態になってましたので、もうその言葉だけで本当にありがたかったですし、そういった応援してくださる方がいる限りですね、そういった演奏活動は続けていこうかなというふうに思っております。じゃあここで、ちょっと一曲弾いてみたいと思います。今日用意させてもらったのはですね、僕の中では非常に新しい曲になりますけど、 最近よく練習しております、ね、龍馬伝の福山さんの歌をちょっと一曲させてもらいたいと思います。そのおばあちゃんにもちょっとかかってくるような歌ですね、道しるべという曲です。私はその手が好きです。ただ毎日をまっすぐ生きて、私たちを育て旅立たせてくれたあなたのその手が好きです。雨に打たれても土に触って一つ一つ種をまく背中は、諦めた夢もきっとあるでしょう。だけど私には笑顔で愛に出会い、愛を信じ、愛に破れて、愛を憎み、愛で許し、また愛を知る。風に吹かれ迷い揺れて生きるこの道、あなたの笑顔、それは道しるべ。私はこの海が好きです。この弓なりに続く線路の、あなたが生まれ育った海に来ると後悔が軽くなる気がして、傷もためらわず痛みも構わず勝つこと、ただそれだけが正義と、壊れてもまだ走り続ける私にもあなたは優しく、人に出会い、人を信じ、人に破れて、人を憎み、人を許し、また人を知る。風に吹かれ泣いて笑い生きるこの道、あなたの笑顔、それは道しるべ。風に吹かれて走っています、あなたがくれたこの命の道を。汗かきながら歌うというのは改めてエネルギーがいるんだなというふうに思いましたけども、なんとなくこの歌、おばあちゃんがに会う前にもちょっと練習させてもらってて、なんかおばあちゃんの姿とちょっと重なった気がしまして、今日ちょっとどうしても歌いたいなと思いまして、歌わさせていただきました、まあ、今日4回目なんで、ね、毎回今日は何をって考えちゃうんですけど、改めて用意しすることも多分ね、頭ひねればできるんだろうと思うんですが、その日感じたことであったりとか、そしたらこのハウスアムメアに来て感じたことであったりとか、あとまあ直近ちょっと心に残ったことを、まあ狭いですけど 自分の引き出しの中から出してきてお話したいなというふうに、結局結果的にはなっちゃうんですね。まあもっとしっかり考えろというお叱りも受けるかもしれないんですけど、本当に、まあ、ライブと同じように、感じたまんまに、お話しさせてもらっております。で、まあ、冒頭ね、この暑さがとかいう話もしましたけど、本当に、まあ、人間って勝手なもんですから、暑い時は暑さに対して文句を言いますし、寒ければ寒いに対して文句を言いますし、まあ、不平というのはね、文句であったりとか、ついて口をついて出ちゃうんですけども、それよりもやっぱこの汗をかける体で、ね、本当に自分はいいなと思いますし、汗をかいてすごく気分もいいですし、寒ければ寒いでまたどうやって暖かくなるかなって、一生懸命歌えば暖かくなるかもしれませんし、そういった工夫っていうのはやっぱり古来から人間はしてきたんだろうなと思います。ただうちの母親なんかは本当に見てると、僕と、まあ、30年ぐらい、時代が違うんですけども、暑い時は暑い時で何ですかね、余計動いてますよね。エアコンに対してはなんかすごく嫌悪感を持ってるみたいにして、暑いなら暑いで本当に薄着一枚で扇風機に当たってるのかなと思ったら、ふと見たらなんか畑でなんか草取りしてたりしますし、で汗をかいてまた、冷たいお茶を飲んでと、でしばらく休んでまた動くみたいなこと。だからその、まあ、文明の利器じゃありませんけど、それに頼らない生活っていうような感じがしますよね。だから我々はどちらかというとその便利なものに ならされてしまっていますので、それがないと不安であったりとか不平を言いがちなんですけども、それがなくて当たり前なんだっていう人にとっては別に何にも関係ないんだなってよくわかるんですよ。うちの母親が寝てる、部屋にも一切エアコンはついてるんですが、今年の夏初めて、使ったみたいでして、ただのリモコンをずっと放置してやったので、なんか電池がもうなくなってたみたいで、もうつかないで大騒ぎしたみたいだったんですけども、それくらい暑いのも寒いのも、まあ自分の中で何て言うんですか、咀嚼してしまうというか、それを他に文句としてあまり言わないというか、そういう姿をよく見ます。だから昭和、まあ、一桁の前の母なんですけど、改めてその人間っていうのは楽になったなればなるだけそれに慣らされてしまうということ。逆に僕も音楽を通して思うのは、不便っていうのはやっぱり工夫っていうのはどうしてもしなきゃどうしてもダメなんで、ギター一つにしてもこれないんだけどどうしたらいいかっていうと、探すことも大事ですし、じゃあなんか身の回りのことで工夫したらできないのかなっていう工夫はやっぱりよくしました。まあ、第1回目の放送でも、F というコードを抑えられないから、挫折するのは嫌だからどうしたらいいかなって、誰か教えてくんないかなって言っても、それほど周りにギターを弾ける人もいなかったですから、まあ、本に書いてある指の形をどうやったら自分ができるんだろうと、で形が抑えられたとしても瞬時に抑えることができない、でもこれは繰り返すしかないんだろうなということで、繰り返しながらやっぱり見よう見まねでそのコードの形を抑えるんですが、それでもやっぱり遅れると。で遅れる原因は一体何だろうなと思うと、一回一回自分の目でその指の形を折ってしまうとから遅れるんだと。じゃあもう夜もう電気真っ暗にしてその抑える訓練っていうのをもう 見たくてももう見れないと。じゃあ見ずに抑えられるんじゃないか、それをまあ3日2晩ぐらい繰り返してまあできるようになったと。で最近時々ね、若い人とかがギター教えてくださいよっていう方がいらっしゃるんですけど、どれくらい弾けるのっていうと、我々が始めた頃とは数段お上手に弾けますし、できるんですけども、どうも何かやっぱ教わったり直に教わったりとか、もう今 DVD なんかも出てますから、それを見て覚えたとかっていうところがあるみたいで、残念ながらもうちょっと自分で悩んだりとか、悔しがった後がちょっと見えるような方にはまだちょっと出会えてないんですね。まあ、今こういうことを言うのはもう古いのかもしれないんですけど、やはり工夫っていうか自分でやっぱり探してみるとかっていうのは絶対どの時代も僕は必要だと思います。確かに求めれば今ねないものはないくらい 与えてくれる時代なのかもしれませんけども、実際、我々の親であったり、そのさらにまたその上のおじいちゃんおばあちゃんであったりは、ない中で何をどう楽しむかであったりとか、ない中でどう何を作るかであったりとかをずっとされてきた方ばかりですから、そういった方にはじゃあ今から逆に言うと夏の過ごし方じゃありませんけども、この年になって改めて聞いてみたいなという思うこともたくさんあるような気がいたします。ね、で今年の夏、あとそのイベントごとで言いますと、各地区のですね、夏祭りとかにも何度か呼んでいただいて、ね、おっかなびっくりで、初めての地域に行くわけですから、コアゴマ行くんですけども、まあ、どこも非常に温かく迎えていただけまして、必ず焼きそばと焼き鳥をごちそうになりましてですね、もう自分なりには非常にもう満足して、30分のところを40分やっちゃうみたいな感じで、させてもらっております。で、まあ、今週の土曜日にもですね、ちょっと春江の方で、お呼ばれ一件ございますんで、そこでもまた演奏させてもらおうと思います。まあ、その都度ですね、その地域の方々と触れ合えたりするのが非常に楽しみですし、こんな私の拙い歌でも手拍子足拍子をしてくださる方がいるということは非常に喜ばしいことですね。ひょっとしたら、ラジオの向こうの方ともまたそういった場面でお会いできるかもしれませんので、ぜひ丹南地区の方、温泉組の東さんを呼んでいただければ、非常にもう焼きそばと焼き鳥で行く男ですから、ご連絡のほどよろしくお願いします。夏が終わる前に一声かけてくださればいいかと思います。じゃあもう一曲お届けして、早いですね、30分が非常に。次いつなのかちょっと覚えてないんですけど、次まではすっかり涼しくなりましたねみたいな感じになってるかもしれませんけど、またお耳にかかりたいと思います。じゃあ今日の曲ラストでいきます。綺麗な指してたんだね、知らなかったよ、隣にいつもいたなんて信じられないのさ。こんなに素敵なレイディーが俺待っててくれたのに、どんな悩みでも打ち明けてそう言ってくれたのに、時がいつか二人を待った、初めて会ったあの日のように導くのなら、二人して生きることの意味を諦めずに、語り合うこと努めることを誓うつもりさ。私にはスタートだったの、あなたにはゴールでも、涙浮かべた君の瞳に何も言えなくて、まだ愛してたから。やっとわかったことがある。